伊藤島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
買い物に外出しなくても欲しいものが家まで届くインターネットショッピングは今やなくてはならないものとなりましたよね。
そうですね。インターネットショッピングは自宅で手軽に欲しい商品が購入できることから多くの人に利用されていますね。ところでインターネットショッピングを利用するとき、皆さんは何を基準にしているでしょうか？
そうですね、物にもよりますけれども、機能とそれに見合う金額、しかも安ければ安いほどありがたいといったところでしょうかね。
確かに実店舗での販売価格に対して安さを基準に購入されている方も多いと思いますが、実はその商品は低価格と引き換えに安全性が確保されていないかもしれません。
それは怖いですね。どういうことなんですか？
2014年度から2023年度までの10年間に独立行政法人製品評価技術基盤機構に通知された製品事故では、インターネットで購入した商品による事故が1617件あり、年々増加傾向にあります。インターネットで購入された製品事故の割合は2016年度までは 10% 未満でしたが、その後年々増加し、2022年度以降は約 30% を占めています。
そんなにあるんですね。実際どういったもので事故が起こっているんですか？
事故があった製品はバッテリーが圧倒的に多いです。また販売元が海外であるが事業者が不明という製品事故や、品質がそもそも悪いという製品事故が増えています。最近では海外の事業者が国内の輸入事業者を介さず販売するケースが増えていますが、安全性が確保されてない製品があり、それによる火災などの事故も発生しています。
火災にまでなってしまうとなると深刻な問題ですね。
そうなんです。製品事故が起こると怪我をしたり火災が発生したり、私たちの体や財産にも被害が及びます。
そうやってお聞きすると何かしらの対処が必要ですね。では私たちはどうしたらいいんでしょうか？
そもそも製品事故が起こらないようにするため、誤使用、不注意など使用方法や使用環境などにも注意が必要ですが、インターネットで購入するときに気をつけるポイントがありますので、ぜひご周知ください。一つ目は、他の製品と比べて極端に安い製品に注意するです。極端に安い場合は安全性に対する確認試験が十分に実施されていなかったり、材質や設計などに必要なコストをかけていなかったりする可能性があるので注意しましょう。二つ目は、信頼できる販売元かどうか確認するです。ウェブサイトの文章などが不自然な日本語表記になっていたり、メーカー名や連絡先の記載がないウェブサイトでの購入はやめましょう。こういったサイトから購入した場合、不具合があった時に日本語で対応できなかったり、連絡がつかないケースが多く発生しています。販売元の情報を確認し、日本語でサポートしてもらうことができるか、連絡先の電話番号や住所が日本にあるか確認しましょう。
大切な財産を使ってお買い物をするわけですから、信頼できる相手かどうか確認しましょう。
3つ目は、PSE など PS マークの近くにある事業者名があるか確認するです。
PS マークっていうのは何ですか？
安全のために国が定めた技術基準に適合した製品に付けられるマークです。ひし形や円の図形の中に PSE などと書かれているものです。電気用品安全法などで規制対象となっている製品には PSE などの PS マークの表示があります。また PS マークの近くに製造・輸入事業者名の表示があります。ウェブサイトでは確認しづらいですが、極力確認しましょう。
今まで意識したことありませんでしたけれども、これからは見てみます。
4つ目は、リチウムイオン電池搭載製品は廃棄方法を調べてから購入するです。海外から直接個人輸入されたリチウムイオン電池搭載製品は廃棄が難しい場合があります。言い出しや 家電量販店で廃棄や回収ができるかどうかを購入する前に確認しましょう。なお、リチウムイオン電池を内蔵したモバイルバッテリーやスマートフォンなどの携帯電話、それに加熱式タバコが来年4月から事業者などに対して回収とリサイクルが義務付けられる見通しとなっています。また、消費者庁のリコール情報サイトや製品評価技術基盤機構では、製品のリコール情報や事故情報をキーワード検索で確認できます。購入を考えている製品で問題が起きていないか調べてみましょう。
せっかくのお買い物で事故を起こして結果的に損をしないように、購入前には慎重に確認した方が良さそうですね。
そうですね。またここまでしなくても、もしも製品事故が発生した場合、怪我などをした方の救護を行うことはもちろんですが、受けた被害をきちんと賠償してもらうためには、その事故が製品の欠陥によって発生したことを示せるようにしておくことが大切です。現場や事故品をできるだけ事故が起こった時の状態で残したり、写真やビデオで保存しておく。また病院で見てもらった場合は診断書をもらっておきましょう。そして消費生活センターやメーカーにご相談ください。消費生活センターやメーカーは製品事故を知った時に国の機関に報告する義務があります。相談することで製品の改良やリコールに役立つことがあります。次の被害者が出る事故を防ぐ意味もあるため、早めに相談することが重要です。2025年12月25日から改正消費生活用製品安全法が施行されます。子ども用特定製品というカテゴリーが作られ、3歳未満向けのおもちゃと乳幼児用ベッドが規制対象製品となります。国内では毎年3歳未満向けのおもちゃを誤って飲んでしまったり、口に入れて喉を詰まらせてしまう事故が発生しています。欧米など諸外国ではおもちゃに関する安全規制が導入されている一方、日本では特定製品に指定されている一部の製品を除いて事前の規制がありません。このため諸外国で販売が禁止された製品であっても、日本国内では購入することができました。しかしこの状況では国内の子どもを守れない状況であるため、3歳未満向けのおもちゃが規制対象となりました。また乳幼児ベッドはすでに消費生活用製品安全法で規制されている製品ですが、乳幼児用ベッドに寝かせていた乳幼児が落下して重傷を負うなどの事故が絶えません。そのため子どもが足をかけて簡単に乗り越えられないような柵の構造などの技術基準への適合に加え、捕まり立ちをする月齢から床板を一番低く下げるというような正しい使い方を消費者が理解することも必要であるとして、子ども用特定製品にも指定されました。改正法が施行される12月25日以降に製造・輸入される3歳未満向けのおもちゃと乳幼児ベッドには子ども PSC マークを表示された製品でなければ販売することができなくなります。マークは子どもの両親・祖父母・保育施設事業者などの消費者や関係者が一目見て子ども用特定製品であると分かるものとなっています。改正法の施行後はインターネットで購入するときにマークがあるか確認しましょう。またおもちゃや乳幼児用ベッドのほかにもベビーカー、抱っこひも、ベッドガード、乳幼児用椅子などさまざまな子ども用製品で子どもが被害に遭う事故が発生しています。これらの製品は規制の対象外ですが、インターネットで購入するときは安全性などを確認するようにしましょう。
不要になった子ども用製品をフリマサイトなどで売ったりするときも気をつけなければなりませんね。
そうですね。売る方も安心安全なものを売る、買う方は安全かどうかの確認をしてから買うが必須となりそうです。